改めまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日の、2016年のですね、1月1日一番早く、教会に来られたのはですね、2人の高校生、でした。今日もですね、お勉強ですね、しておられまして、でもその会話でですね、非常に微笑ましかったんですよね。なぜかっていうとですね、ここにおられるから言っていいのかどうか分かりませんけど、ここに来る前に神社に行ってお参りしてきたと。よかったでしょうかっていいですよね、別に全然いいと思います、僕はですね、はい。で、ただ神社のですね、神主さんとですね、最近カフェデモンクでですね、一緒になっていろいろな話を聞くことがあります。で、初詣って話をこの前してましてですね、初詣は何しに行くかという、で、神主さんがですね、初詣っていうのはですね、やっぱりちょっとみんなの感覚と違うんですよねっつって、で、みんなはですね、いろいろなことをお願いしに来るんですね。家内安全とか商売繁盛とか学成就とかですね、合格とかですね、で、そういうたくさん願いに来るんだけど、たった100円でですよって言われたらそうですよねって、本当にですね、願い叶えたかったらですね、100万ぐらい出すでしょって言われてて、そうですねって、神社っていうのはそういうことされるんかなと思ったら、そこが間違いなんですよ。神社っていうのはなんで初詣に来るかっていうと、2015年のために来るんだと。2015年に神様がどんなですね、祝福で守ってくれたか、導いてくれたか、それに気づいて感謝しに帰ってくるのが神社なんだという話をされておられまして、確かにそうだなと思いますですね。なんかですね、お願い事をしたからですね、もしそれが叶えられたら、それを感謝しに帰ってくるという、それが神社の初詣なんですよって話をされていて、確かにそうですね。で、ボソッと言われたのは、どんなにですね、お願いをしても、どんなにいろんなことをですね、聞いてもですね、実は自分の実力次第ですからね、はははって張っておられました。だから私も今日その話をですね、はい、そうですね、どんなに神様に願かけてもですね、結局は自分がどれだけですね、やったかという、そのことだろうなと思いながら、そんな話を聞いておりました。じゃあ、おみくじは何のためにあるんですか、運試しですか、そうじゃないですね。で、おみくじっていうのはみんなですね、運試しのようにしてね、大吉が出たら喜んで、凶が出たらですね、捨てて帰ると。それはそんなことをしちゃいけないんだって話をされてまして、じゃあおみくじは何かっていうと、あれは神様からのアドバイスなんだですね。だから、大吉引いても悪いこと書いてあったりですね、凶が書いてあってもですね、いいことが書いてあったりする。それはですね、あなたに対する今日のアドバイスなんだという話をされて、確かにそうだなですね。そう思うとですね、聖句を今日いただくっていうのもそうですね、神様から今年一年どのような生き方をするか、そのためのアドバイスをですね、やっぱりいただくという、この礼拝も多分そうだと思います。この教会のこの新年の礼拝に与えられている聖書の箇所、それは今日決められている箇所がありまして、それは今日は神様からの一年のアドバイス、そういう聖句が私たちに今日与えられているというふうに思います。ですから今日は神様からこの一年どのように生きていけばいいかというアドバイスを私たちはいただくのです。その聖書のテーマは何だったかっていうと、思い悩むなということでした。今日のですね、与えられた聖句はですね、もうたった一言で言うと、思い悩むなということです。その理由をですね、空の鳥とかカラスの話とか野の花を通してはっきりとさせられたということなのでしょう。福音書のですね、本文はですね、実は見事なですね、構成になっていまして、今日はですね、本当に分かりやすいんですね。で、前半にですね、2つの要素があって、思い悩むなっていうのと、空の鳥とですね、の話があります。で、後半にはですね、野の花がどのように育つか注意してみよう、そして思い悩むな。ですから具体的な例を挟んで、思い悩むなっていう言葉で締めくくられてるんです。またその中心に何があるかっていうと、実はその中心には思い悩むなという言葉があるということです。 まあ、今日イエス様は何回も何回もですね、思い悩むな、思い悩むな、思い悩むなと言われています。なぜ思い悩むかなと言われているかっていうと、どんなに思い悩んでたしたって髪の毛一本も増やすこともできないでしょうと、まあ、そういうふうに言われるのです。なんでこの花が咲くのかもあなたたちはわからないでしょ。だとするんだったら、そんなことで思い悩んだってしょうがないでしょ。それをされる方、それを導いてくださる方の方を向いた方がどれだけいいですか。神様と神様の国と神様の義を求める、これだけで十分なんだ。私たちはどんなに思い悩んだからといって、実は神様が導いてくださるその導きからそれて歩くことはできない。だとするんだったら、その神様の導きを受け入れて、そしてその使命に生きていこう。それが今日のアドバイスだというふうに思います。人生、私たちの力ではどんなにですね、背負うことができないですね、事柄もたくさん起こってきます。今年1年ですね、何があるかは誰も分かりません。この今年の最後の日に感謝するのか、今年はどんな人生だったかと悔い改めるのか、それは分からないことです。ですから分からないことをですね、今日ですね、いろいろ考えてもしょうがないのです。一つ一つ起こってきた出来事をきちっと受け止め、それは神様から何を私たちは求められているのか、どのように生きていけと言われているのか、自分の人生をどのように見直して、そして配慮してくださる神様に感謝するのか、それをですね、考えてみなさいという、そういうことなのでしょう。私たちがなぜ思い悩むなと言われているか、その理由はもうたった一つのことです。何かというと、天の父は必要なことをすべてご存知である。私たちに必要なことはすべてご存知である。その神様を受け入れて、その神様に従っていくときに、何も思い悩む必要はない。そういうことを今日はイエス様が教えてくださっているんだというふうに思います。どんな現実が起こったとしても、実は私たちは神様が必要なことを全部分かっていて、私たちに示してくださっている。それを選び取っていく。その人生を今日私たちは今日の日から送りたいなというふうに思うのです。聖書のカレンダーからいけば、今日は実は重要な日です。今日は何の日かっていうと、イエス・キリストの命名日となっています。名前がイエスと名付けられた、一人の男の子が生まれて、その名前をイエスと名付けたのが実は今日です。そのイエスという名前を付けたのはですね、マリアさんとヨセフさんのですね、思いがあって付けたわけではありません。初めからですね、この子はイエスと名付けなさいと神様に言われていたのです。なぜイエスというふうに名前を付けられたかというと、それは旧約聖書でいうヨシュアだからです。この子はヨシュアと呼ばれる。ヨシュアというのは神様の祝福という意味がありますし、もう一つは約束の地に連れて行ってくれる、そのヨシュアがイエスという名前になったというふうに言われています。ですから私たちがいただいている名前っていうのは、実はその名前の中に非常に使命を受けているのだ。父と母が自分の名前をつけてくれたかもしれないけども、つけられた名前は自分でよく見ていくと、そこに使命をですね、私たちは見つけ出すことができるのではないかなというふうに思うのです。そういう意味では、今日はイエス・キリストの名前をつけた日なんですけども、もう一つですね、私たちが去年いただいたパイプオルガンにですね、名前をつけようなと思っております。で、どんな名前がいいか、いろいろ考えてましたけども、私の中にはもう一つの名前しかないなと思っておりましてですね、これはまた、皆さんで総会でですね、決めたいと思いますけどですね、いろんな方々が自分もそう思ってたっていう名前が一つあるんですね。その名前は何かっていうと、実は、マーサという名前ですね。マーサ、誰それっていう、実はこのマーサという方はですね、ミラー先生の奥さんですね。ミラー夫人、牧師夫人です。ですね、大江教会の基礎を作られたミラー先生の奥様がマーサという名前です。で、特に音楽に優れてて、来日した際にはピアノを持参されておられます。 当時ですね、昭和皇后とですね、このマーサさんが持っているピアノ、日本にはこの2台しかですね、このピアノなかったんですね。で、それを駆使してですね、九州学院や大江教会の礼拝をリードされたんですね。まあ、教会の礼拝にも造詣が深くて、聖壇の献花とかそういう至るところまで、心を配っておられた、まあ、そういうふうな方がマーサさん。ところがマーサさんの名前をですね、聞くことはあまりないんですよね。ミラー先生の話はよく聞きますけど、その奥様の話を聞くことはなかったんですね。で、パイプオルガンがあそこに設置されましてですね、何を考えたかって、ちょうどあそこがミラー先生のお宅があったところなんですよね。なのでですね、あ、これはですね、マーサって名前が一番ふさわしいのじゃないかなと僕は思った、まあ、そうするとですね、いろんな方が自分もそういう名前がいいというふうにっていうふうに言われました。まあ、これは総会で決定することなので、総会に提案させていただきたいというふうに思うのです。で、牧師夫人っていうのがですね、教会の歴史に残っていくっていうのはそんなに大きいことではないんですね。よっぽどですね、特徴のある牧師夫人の名前を覚えられてきますけど、ほとんどの牧師夫人の名前っていうのは多分忘れられていくんだろうなと思います。しかしですね、ある時フィンランドの教会に行った時にですね、実は、もうその教会は、旧教会改革の前からある、まあ、カトリック教会ですね、が宗教改革の教会となって、そしてまあ500年、まあ、経つんだと思います。田舎の方の教会で、森の中にですね、ただ一つですね、この教会ぐらいの教会なんですけど、もうその教会は600年から700年経ってる。もう床も全部腐ってしまって土があるんですね。そして、もう崩れかけてるような十字架がですね、あの聖壇の上に置いてあるというような教会だったんですね。 でもそこで毎週今でもですね、礼拝がですね、続けられている、村にある教会ですね。何か新しく建て替えるのではなくして、それを大切にしていこうという、まあ、そういう信仰なのでしょう。まあ、その礼拝に出ながらですね、まあ、素晴らしいなと思ったんですけど、ただですね、教会の扉を出たところの真正面にですね、お墓があるんですよね、あそこですね、あの前にはですね、その真正面には十字架のお墓があって、そこに名前とその由来みたいなのが書いてあったんですね、フィンランド語で。で、まあ、フィンランドのですね、先生がですね、連れて行った時にですね、その、フィンランドとですね、書かれている言葉をですね、ちょっと読んでいただく前にですね、なんておっしゃったかっていうと、ああ、この教会は一人の牧師夫人が守ってきた教会だったんだねって言われたんですね。実はその十字架に何て書いてあったかっていうとですね、一人の牧師夫人の名前が書いてあったんですね。この教会をですね、長き渡りですね、支え、守り、導いてくれたのは、実はこの女性だったって書いてある。で、その先生、その奥様のご主人のお墓はどこにも見当たらないんですよね。その十字架の墓だけがですね、牧師夫人の名前が書いてある、その墓だけがそこにあるんですね。そして、村人はすべて彼女に感謝するって書いてある。なんかあったんでしょうね。なんかその教会が、こう亡くならそうか潰れそうか何かあった時に、その彼女がこの教会を一生懸命守ったんでしょうね。それで、記念してそこに十字架があって、他の墓は朽ち果ててるんですけど、その大墓だけはずっと何十年も何百年もそこにですね、みんなに守られている。で、そこにはですね、牧師夫人何々の墓って書いてある。それ見た時にですね、あ、そうなんだな、本当に教会っていうのはですね、牧師夫人だけではなくしてですね、あまり目立たないっていうよりもですね、前に出てこないですね、根底から支えておられる方がたくさんおられる、だから教会をやっていけるのだ、まあ、そのことにですね、気づいたのです。まあ、このパイプオルガンの名前をつけるときに、やっぱりこの教会を支えてこられた方、この教会の礼拝やこの教会の礼拝音楽を支えておられた方は一体誰だったんだろうと、そのことを思い出したときに、このマーサという名前を思いました。まあ、私たちはこれから新しい年に向かってですね、この教会の宣教をますます進めなければいけません。素晴らしいですね、宝をいただきました。まあ、この宝をですね、どのようにですね、私たちが用いていくか、 まあ、思い悩む必要はありません。神様の御心に従って、これは必ずですね、この教会を通して宣教の技へと、この三要素バイブルがになっていく、まあ、そのように思うからです。今日一年の初めにわたってですね、思い悩むなというイエス様の御言葉をいただきました。この一年、思い悩まず神様に従って新しいですね、宣教をする教会を作り上げていく、そのようなですね、道を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。新しい年が始まりました。どうか今日もまたこれから365日、あなたが私たちと共にいて、私たちを守り、導いてください。私たちの中から思い悩むことを取り去り、どうかあなたに従っていくときに、すべてあなたがご存知であることを、どうか私たちに教えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。